質問はですね、感情を大事にする理性、まず感情を大事にするためにはですね、理性が感情を大事にするためには感情が出てこないとダメなんです。感情が出てこないと感情を大事にすることはできないです。わかります？
出てこなければ。
そうまず、ね、基礎的な話になりますけど、私たちはこの肉体にですね、肉体に業が宿ってるんです。肉体に業が宿っている。そして私が私だと思っているものは理性なんです。もっとわかりやすく言うと、理性っていうのは脳ね。私ね、私は脳だと思ってる、ね、脳が私だと思っている、これが理性っていうことです、ね。で、業っていうのは私の肉体に宿っているものだから、まあ、これを例えるならば感情に現れると、ね、例えば理性が私っていうことはどういうことかっていうと、私が自覚しているところだけが自分だと思ってるわけ、ね、例えば私の自覚では悪いことはしていないとなったら、それは理性が私だと思ってるってことです、ね、例えば人に迷惑をかけないようにしようと、こういうふうに心がけたとしますね。人に迷惑をかけないようにしようと心がけているから、人に迷惑をかけていないんだっていうのが理性、ね、つまり気が抜いてね、気が抜けちゃっている状態の時のことは入ってないわけ、カウントされてないわけ、だから自分の自覚しているところの自分っていうのが理性なんです。で、一般的に私たちは自分と言ったらこの理性だと思ってるから、理性のことをがというんですよ。いいですかね。いいですかね。理性のことを一般的にですよ。いいですかね。だからどうしてもね、なんかこう誤解してる人がいっぱいいるわけですよ。いいですか。私がっていうのはね、私がどこについてるかって意味なんですよ。ね。私って言ったらこの理性だと思っているっていう人がほとんどだから、一般的に理性と言ったらがっていうふうに言うわけ。いいですか。ここすごく大事なところなんですけど。ね。これをちゃんと踏まえた上で話を進んでいかないと、だからががどこについてるかって話になるわけ。よくなんかがと猛語はどうなんですかとかって言われて、ががって、ね、あなた何を指してるんですかってこうね。こうなるわけですよ。ね、がって何を指してが、がっていうのは私というものなんですよ。例えば、ね、この本にががついているって言ったら、これががなわけ。ね、あなたは何を指してがっていうふうに呼んでるんですかっていう。がっていうのはそう、私だと思っているものをがっていうふうに言うんですよと。そしていろんなものにがをつけていると。で、一番ががついているものは何かって言ったら、この肉体にががついている。そして自分の理性に我がついている。だから私って言ったら一般的に理性のことだってこうなるわけ。でもこれはあくまでも一般論の話でね。一般論の話で、それをもう、そもそもそれを当たり前のように使っちゃいけないわけです。
体についてない人は別に理性を自分と思ってない。
そうそうそうそうそう。そう。でも多くの場合はその理性に我がついているから、だから理性のことを我と呼ぶ時があるということであってね、それをもう定義付けちゃダメですよ、うん、理性イコール我。我っていうのは何かっていうのを、まず我っていうのは私の、私だと思っているものを我っていうふうに言ってるわけ、ね、で私たちは我は一つじゃないといけないと思ってるわけ、ね、だから本当は私っていうのはこのね、我が本当の私なんです。我が私なんですよ。
我のとこで苦しみとか不安を感じるんですか？
我で、いわゆる我でっていうとちょっと違うんですけど、我が心の中に住んでるわけ。ね、私たちの、まあ、分かりやすく言うとですよ、例えるならばですよ、心という部屋の中にゴーが住んでいると。ゴーさんが住んでるね。ね。ゴーさんが住んでいると。こういうような状態なんです。
理性はその中に住んでない。
理性はその中に住んでない。
心の中に住んではいない。
そうそうそう、理性ね。いわゆる心っていうもの、こう私たちがこの辺に感じているもの、これが心です、ね、この辺に感じているもの、理性っていうのはこの辺ですよね。ここで頭でこう考えていることが理性で、ここで感じているものが、これが心なんです、ね、で、なんていうんですかね、ここで感じているものを大事にするっていうのが、感情を大事にするっていうことなんです。ね。ここで感じているものを大事にする。ここで。例えばね、その仏教で、人に親切にすることが、ね、大事だと。こういうふうに聞きましたと。そうするとね、ね、ここではなんか嫌って感じてると。でも、おはようございます。こんにちは。はい？これは、不正をしたってことになりますかね？おはようございます。この感情ではすごい嫌がってるわけ。だけど、頭では、ね、伏せをすることはいいことだっていうふうにこう教えられているから、ね、それはどっかの団体で無理をしなければ伏せにならないと聞いたぞと。そうするとその自分の感情に無理をかけてやらなくちゃいけない、ね、いわゆるこの自分のここの部分のね、感情を無視して行動してしまうね。それがいわゆる分別心と言われるものなんですよ。ね、この部分、このいわゆる心っていうものがこう普通は感じるんだけど、その心の部分を無視して私たちは頭でね、頭で何が正しいか、何が間違ってるかっていうことを問題にするわけ。ね、例えば自分の頭の、ね、心では、ね、なんていうんですかね、勉強したくないっていうふうに思ってたとしても、ね、でも勉強はしなくちゃいけないんだって言って、この感情をぐーっと否定して勉強すると。ね、この心ではもう疲れた。もう休みたいと思っても、ね、こう、部活とかでですよ。ね、もう、なんて、周りの人たちが朝練に行くと、押してたらですよ。ちょっと、感情を押し殺してでも朝練に行かなくちゃっていうね。ね、感情を押し殺してでも朝練にって、こう、朝練に行ってるのが理性ね。 で感情はもう休みたい、もうちょっと休ませて、寝たいよ、疲れてるよってのが感情で吹き上がってるけど、うんってこうね、うんってこう押し殺してやるとね、こうこれがいわゆる感情を押し殺す殺生と言われるものなんですね。そうすると感情を押し殺すと感情は殺される側になるので楽になりますね。感情を殺してしまえば感情から、ね、出てくるものがないので、その朝練に行くこともできるし、ね、その自分の中で感情が吹き上がってきてもその度ごとにってね、楽ですよね。
悩まなくていい。
そう、悩まなくてもいい、もう、ね、そうすると学校の先生からね、いや君はちょっと北高にいたらいいんじゃないですかって言ったらね、うんってね、先生が北高って言ったから北高に行こう、うん、ね、で高校でこう頑張ってね、いや何々さん本当に勉強頑張りますね、本当は感情でね、いやあんまり勉強したいと思ってなくて、うん勉強頑張ります頑張ります、はい、ね、言われたことに対してこう何でも、うんうんうんうん、ね、なぜかというと感情を殺すと楽になるからです。ね、感情が吹き上がってくるたびごとに感情を殺す、感情が吹き上がってくるたびに感情を殺す、感情が吹き上がってくるたびに感情を殺す、そうするとね、楽になるんですね。いいですか。そうするとそういうことをこうずーっと続けて年を取りました。いいですか。感情が吹き上がるたびごとに感情を殺す、感情が吹き上がるたびごとに感情を殺す、感情を吹き上がるたびに感情を殺すということを繰り返して、はい、臨時を迎えました。いいですか皆さん、この後が大事ですよ。はい、私はこっち、こっち、どっちですか。理性ですか、感情ですか、どっちですか。感情側になりますね。そうすると臨時の後はどっち側が私になるかと、がこれが取れて感情側につきますね。はいはいはい。そうすると今まで私はどんなことをしてきました。感情が吹き上がると殺してきた。はい、今度はどうなります。私は殺される側になるんですね。だって感情を殺してきたっていうのは荒屋敷の中にその度ごとに業として収まっていくのでね、死んだらどうなるかって言ったら感情側が私になるわけですから、そうすると私が何か自分の中で思いを起こすたびごとにね、頭の上にハンマーみたいなものがあってバーンってこうね潰されるんです。でまたこう這い上がってきて何か気持ちを起こしたらバーン、また這い上がって気持ちを起こしたらバーン、っていうことを果てしなく繰り返していく。ね。これが罪悪と言われるものなんです。だから自分が、いわゆる理性の立場になっているときは、感情は邪魔者だと思って殺し続けていくわけ。だけど、実際は、この感情側が自分だから、殺し続けてきた種まきは、荒屋敷の中に収まって今度は殺され続ける立場なんです。死んだら
それは有意識が跳ね返ってくるから、
ね、そうつまりこっち側は自分だと思ってるからね、完璧に。だから私たちはこの肉体の働きがものすごく強いし理性の働きが強いので、こっち側が自分だと思い込んでるんです。で感情がいろいろ吹き上がっても全部殺しちゃえばいいって思ってるんです。殺せば楽だから、すぐ楽になる。で苦しくなったらまた殺せば楽になる。吹き上がってきたらまた殺せば楽になる。ね？楽になっちゃうんです。こう感情が吹き上がりました。殺す、楽になるんです。ね？ だけどそういうことを繰り返していくとどうなるかというと、肉体を失った時にですね、この業が私になるんです。業が私になってしまうとどうなるかって言ったら、自分が今やっていたことが今度される立場になるんです。これが五章の一大事と言われることなんです。つまり五章の一大事を解決するためには、この感情が吹き上がってきたら、この感情を殺さないようにしないといけないわけ。ところが今まで殺してきた人は感情と付き合うことがめんどくさいんですよ。ね、感情と付き合うともうめんどくさいから感情を殺しちゃえばいいわけ。ね、清本さん、例えばこう奥さんから何か言われてきたときは、うるさい。ね、あ、楽しいんでしょ。あ、うるさい。
楽しい
です、ね、うるさい。うるさい。
力で封じ込める。
力で封じ込む。でもそれをやると、五章に
。力で封じ込めなくても、うるさいと言わずにも、例えば今忙しいとかでも一緒ですよ、
ね。そうそうそうそうそうそう。だから自分がその例えば周りの人からね、こうなんか自分の感情を訴えてきた、ちょっと寂しいから付き合ってほしいと、ね、俺は仕事がある、仏法が大事なんだ、仏法、何が仏法なのか分かりませんけど、感情をこう訴えてきた時に、俺は仏法が大事なんだと、ね、これ摂生って言って、この種まきが五章の一大事を生み出していくわけ。ね、こうやって。うるさい。うるさいとは言わなくても、ね。あ、忙しいから、まあまあまあ、やっといてくれ。ね。さささささ。これは、自分の感情に対してやってることと一緒ですから。で、私たちはこの理性が自分だと思い込んでるので、自分が感情に対してやってることにすごい鈍感なんです。ところが死ぬとどうなるかっていうと、立場が逆転してしまう。理性が私だと思ったら、今度は感情が私だったってことになっちゃって、自分が感情に対してやってきたことがもろに跳ね返ってくるわけ。つまり感情を起こした殺される、感情を起こした殺される、感情を起こしたら殺されるっていうことを繰り返していく。だから、ものすごい苦しみが待ってるわけですよ。生きてる間はですね、その、このか、いわゆる感情から理性の方に自分の思いが上がっていくんだけども、それをですね、こう、煩悩で全部こう、断ち切っちゃってるんです。見えないようにしちゃってるんです。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
感じてるはずだけど。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。それがいわゆる自力の強さだけ。自力が強い人ほど理性が強くて、自分の感情をいわゆるカットする心が非常に強いわけ。
強い弱いがあるんですか、自力。
あ、あるあるあるある、ものすごく。
どういう人が強い。
どういう人が強い。例えばね、あ、今日疲れたけど朝練行かなくちゃ。こういう人は強い。今日疲れたけど朝起きて仕事行かなくちゃ。強い。
でもそれって、実際には感情を起こすままに来たらまずいですよね。
いや、感情のままにやったらまずい。そう、感情のままにやったらまずいからこそ、もう感情を殺してやっちゃうわけ、こう。
じゃあ、ちょっといい加減そうに見える人の方がいい、地理が弱いんですか。
いや、いい加減そうっていうと、そこは違うわけですよね。またその、ねえ。自力が強いとか弱いとかってのもだ、強い人はすごい分かりやすいけど、ね、一見弱そうな人でも強い人がいっぱいいますから、うん、まず分かりやすい例として、こういうこうね、いかにも自力の強そうな人がいるじゃないですか。ね、こう仕事職場とかでさ、ダメさ、これじゃダメですよ、これもダメ、ダメダメダメっていうような、こうあるじゃないですか、すっごい自力の、いかにも自力の強そうな人っていう。ね、だと特に学校の先生とかさ、いっぱい自力の強そうな人がいるじゃないですか。
なんか入ってきて まだ社会人やって3週間目ぐらいの人でも、私のクラスの生徒がちょっと集合場所に遅れてきたのすごい責めてて、あーって思ったんですけど、
そうそう、すごい責めていてっていうのが、いわゆる理性がとても強くて感情が見えていないから、もう徹底的に責めれちゃうわけ、感情を。でもあなたね、これ後で帰ってくるんだよ、帰ってくる、恐ろしいよ。でも煩悩がとても強すぎて見えない、ね、そこで皆さんはですよ、これじゃまずいわけね。そこで仏教を聞くとどうなるかっていうと、皆さんに仏力が働きますね。いわゆる仏教を聞くとね、仏ピームって感じでこうピーってこう光が注いでですね、これどうなるかっていうと、こう無下光の働きによってこの業が見えるんです。つまり仏教を聞くと、その未来受けるべき結果が見えてくるんです。だから当然のごとく仏教を聞いていくと、苦しくなかった人が苦しくなっていくんです。
どういう苦しみになるんですか？
例えば人を責めたら不安になる。そして人をいつも責めてる人は不安な心になっていくんです。つまり仏教を聞いていないときは全然もう業の働きなんてわからない、感情なんて見えてなかった人が、仏教を聞くと感情がだんだんと見えてきて、人を責めることが苦しくなってくるんです。それでも分別心が強い人は、ね、責めるのが苦しくなっても、その今までは責めたら楽になるっていうのが頭の中に残ってるので、また責めちゃうんです。
自動思考みたい
な。そうそう、そうとまた不安になって苦しくなるから、また責めるわけ。また不安になって苦しくなるから、また責めるわけ。不安になって苦しくなるから、また責めてしまうわけ。だけど、間違いなく言えることは、自分がこの感情を傷つけたときに、不安になったり、苦しくなったりするんです。
なんか最近、なんか責めてる、責めてるって思って、あ、また責めちゃった、嫌だ、みたいに思うことが多いんですけど、
それは自分の感情がだんだん見えてきて、やっぱ責めるとそれは自分に跳ね返ってくるから。
また悪口言っちゃったみたいな。
そうそうそう。だから、こっち側の立場の世界って見えないじゃないですか。だから私たちは生きてる間、平気で罪悪を作れるわけ。ところが仏教を聞くと、こちら側の立場の世界が、いわゆる物力によって一時的に見えるようになるわけ。だから仏教を聞くと、ね、苦しみを抜けると同時に苦しくなってくるんです。だんだんと。こっち側のことが見えるようになってくるから。だから、聴聞っていうのはとても大事なんです。
なかなか見えるようになっていかないのは何
で？見えるっていうのはこの目で見えるんじゃなくて、感じるようになるんです。見えるっていうのは、こういうふうに思ってるんだなっていうことはない。ないっていうのは、自分の感情に目を向けない限りないわけ。でも聴聞していくと、ここで感じるようになるわけです。つまり、今までは感情を完璧に無視して生きていけるよ、生きていたわけね。ところが聴聞をしていくとどうなるかっていうと、感情を無視できなくなる。昔だったら嫌なことがあっても全部我慢してね、なんか会社の悪口なんて全部言わん、うん。ね。このタクシーのこれも傷がついて、うん。うん。うん、で、こう頑張ってきた。ね。ところが、聴聞を続けると、あれ、なんか、殺せないぞってなってくるわけ。こう、あれって。
殺す力が弱くなるんですか？
いや、反発する気持ちが強くなるわけ。だから、殺そうと思って、抑えようとするとね、いつもと同じように抑えようとすると、あれ、なんか跳ね返ってくるぞと。ね。それで跳ね返ってきたことに対して、本当は理性が、これは感情があってね、感情を無視することはできないんだなって見てあげなくちゃいけないんだけど、それがうまくできずに、あいつのせいだとか、こいつのせいだって気持ちが最初強くなる。仏教を聞くと。ね。いわゆる自分の中でこう感情を抑え込もうとしたら、吹き上がってくる。吹き上がってくるものは、それは本当は理性に対するものなんですよ。なんであなたはね、 理性はこの感情を否定するんですか？と仏教を聞くっていうことは そこにエネルギーを与えてくれるんです、感情に。なぜかって言ったら五章の一大事を解決させるためなんですよ、ね、いわゆる普通の人は五章に一大事があるってことさえも気づかずに罪悪を散々作りまくるわけ。その一番の頂点がですよ、いわゆる間違った信心欠よ、ね、いわゆる五章ね、地獄一条、極楽一条、ね、地獄一条ね、はい、もう地獄に落としたわけですから。で、理性が極楽一条、ね、はい、二種信心が立ったーっ。そしたらもうどうなるかって言ったら、もう感情を徹底的にいじめまくるっていう人生が始まるわけ。当然、ね、当然のごとくそれが臨終になったならば、天まで届く火柱になって、もう燃え尽くされるような苦しみになるわけです。でも仏教を聞くと、その感情がだんだんと見えるようになってくる。だから仏教を聞くとだんだん聞きたくなくなってくるんです。つまり自分の罪悪が見えるから。仏教を聞く前はですよ、平気で罪悪を作れていたわけ。罪悪を作っても全然平気だったんですよ。だって感情が吹き上がる。殺す。その瞬間楽になるから。ね。例えばもう今日学校行きたくないな、ってこう、感情が吹き上がってきたとしますよね。だけど、朝練があるから、で、こう、ここで殺してるわけ。
その時は感情を大事にするとはどういうことなんでしょうか。
あ、感情を大事にするというのは、あ、ね、体がしんどいなっていうこの気持ちをこうね、持って、部活には行くけど、ちょっとこう、あんまり頑張らずに、ね、ちょっと あの練習早めに変えね、終わらせてもらってもいいですかとか、あんまり頑張らずにやるっていうか、感情を無視するってどういうことかって、もう感情を殺して、そして誰よりも、
音が出てませんみたいな。
そう、私はすごい頑張ってるんです。いや、感情としてはさ、もう疲れてるから、もう少し休もうよって言って、この休もうよっていうのは、理性がそのまま通すよくないわけ。じゃあもう感情行きたくないって言うから、じゃあ行くのをやめようと。これは、その、理性の意味がないわけ。理性っていうのはその感情が潰れないように、こう、コントロールするためにあるわけ。だから、今日は大変だけど学校に行かなくちゃいけないんで、ね、朝練があると。そしたら、ちょっとね、頑張りすぎないように、ね、ちょっと、まあ、少し力を抜こうっていうふうにするのが理性なわけ。ところが、セッションする人はどうするかっていうと、感情を殺して、そして、負けないわ！あの人よりももっと上手くなって、うわぁ！これが、感情を無視してるわけ。いわゆる感情を殺すとね、なぜか、もっと頑張っちゃうわけ。感情を大事にするっていうのはちょっと休ませて、ね、ちょっと練習も少し練習をこうね、休ませてあげようかなっていう。ね。
あの、スポーツコントなんかよく頑張りありますね。巨人の人とか。
はいはいはい。
とかですね。
はい。あの、苦しくったってってね、悲しくったって、ことの中では、と、な、乗ってたのは地域なんですよ。
言わ
ないで。そうそうそう。ね。だけど、ね。悲しくなっちゃう女の子だもんっていうのが感情なんです
よ。あれはまだ理性
が。そう、理性がまだあって。ね。
だから、あの、サンドバッグに金で消えると。
そうそうそう。
憎い安畜症。
そうそうそう。あ、自力。ね。あとさ、笑ってキャンディーっていうのもね。本当は泣きたいんじゃない？泣きべそなんてさよなら、ね、キャンディーキャンディーっていうのも、笑ってって言うと、泣いていいじゃん。ね、泣いていいじゃん。
泣きべそなんてさよなら。
さよならね。これが聖書。そうそうそう。で、これを見て、あ、やっぱりそうだよ。泣いちゃダメなんだと。 自力万歳っていうね教えなんです。
自力万歳の教えなん
です、ね、そうそうそう。そういう意味で清盛さんも、いやそうだよ、男というのは感情を押し殺す、
本気で殺しましたね。
はい、
理性がそのまま通すとダメって言われたのは、この社会で生きていかないといけないから。
そうそうそうそう、この社会で通していくためには感情を全部通すと余計否定されるんです。だからこの感情を殺さないようにコントロールするのが理性の役割なんです。だから感情は今日学校行きたくないっていうのね、うさい今度はこういうのがね、これがこの分別心なわけね。それに対してね、今日学校行きたくないって言ったら理性がね、ああそうなんだ、ああ辛いね、うんそうか、分かったよ、うん、でもね学校に行かないといけないんだ、行けるかいって言って行くのが、その感情を大事にするっていうね。よくあったじゃないですか、あのニュースでもね、この間ヤフーのニュース見たらさ、残業時間が600時間だったけど、なんかあの1ヶ月のね、あの労働時間が600時間と、あれ720時間しか1ヶ月ね時間がないのに、その600時間はね労働時間に使っていると。それだけね、仕事したらどうなるかって、感情いっぱい吹き上がってくるじゃないですか。もう休め、寝たい、でも間に合わせないと、うわーうわーってこう何回もやったら、感情としてはもうついていけなくなる。これが鬱。
感情が完全に死んじゃったんですか？
いや、感情が完全に死んだのを先代って言うんです。先代になればもう働きますよ。ね、でもアニメ業界となったらさ、夢、希望、感情を大事にする世界じゃないですか。ね。ところがその感情を完全に摂取で殺す。また、ね、起きてきて、休みたい、休みたい、休みたい、ダメだ。休みたい、休みたい、ダメだ。休みたい、休みたい、ダメだ。休みたい、ダメ、ダメ、ダメ。っていうのが、もう理性な。ね。で、睡眠時間が毎日3時間とか4時間でこう頑張って頑張って頑張り続けていって、最後にもう自殺していくと。もうこんなことが続くならばと。まあその人はまだ感情は完全には殺されていなかった。だから苦しいものは苦しいと感じることができた。一番まずいのは苦しいというものが苦しいと感じなくなってしまった人は、もう人生をかけてそれを殺し続けていくわけ。で、殺し続けてきたものが全部跳ね返ってくる。跳ね返ってくるってね、そのね、いわゆる死んだら、こっちが自分だと思ってたんですもん。自分だって、だから理性が自分だと思ってるときは平気で殺せるわけですよ。ところが死ぬとどうなるかって言ったら、肉体が滅んで感情だけになっちゃうわけ。そうすると自分が今までやってきた殺すっていう種まきは荒屋敷の中に収まってるから、感情を起こす度ごとに殺す。ね。例えばもうわがまま言いたくなるじゃないですか。もう疲れたバシッっていう感じだっけ。もうちょっとバシッって。こういうなんていうんですかね、運命というか、こういう未来が待っている。非常にこう、なんていうんですか、だから自分の種まきで五章は一大事になるわけ。だから五章の一大事を解決するっていうのは、自分がこの感情を殺さなければいいんです。簡単でしょ？ね？ちょっとこう、奥さんがね、もう少しちょっと私の話を聞いてくださいって言った時にですよ。ね、いやいや、まあまあまあ、仕事があるから、じゃなくて、ね、ちゃんと聞いてあげると。ね。それが五章の一大事の解決なの。
自分の感情で逆らってるのを聞くんですけど、理性でそうやらなくちゃいけないんだ
って。いやいや、そう、理性でやらなくちゃいけないの。そうだ、そうしなければならないんだ、上田さんからそう教えてもらったんだ。それは自力です。だからその辺がこう少しずつ感情が分かっていくってことが大事なんです。
それがコントロールできるようになってくる、世間というか、世間とうまく付き合いながら、その感情をどの、なんていうのか、調節っていうのか。
そうそうそうそう。
で、その調節ができる と、まあ、あの完全に殺してないから、
うん、
あのどうなんていうか地獄が起きない
っ
ていう、
そうそう、殺してないから殺さないっていうことがずっと荒屋敷の中に収まっていくじゃないですか、うん、
はい、
そうそう、自分がこっち側になったとしても殺されないっていうことがずっと続くので、うん、五章は一大事にならないわけ、
うん、さっき五章の一大事は解の実践っていうふうに言われてたんですけど、
はい、
それとはどう関連する
んですか。その解の実践をすることによってこの業がちゃんと一つにまとまっていけるわけです、うん、これは今罪悪の話ね、いわゆるさっきは無常の話、今回は罪悪の話、五章の一大事っていうのは無常と罪悪で引き起こされるから、まず最低限解ができてないともう終わっちゃうわけで、その解を実践できたらじゃあそれで解決かっていうと、次に罪悪の問題を解決しておかないといけないわけ。その罪悪の問題っていうのは何かって言ったら、その仏教を聞くとですよ、ね、だんだん感情が分かってくるようになるわけ。それは感情に目を向けなくてもですよ、感情が感じるようになって、苦しいものは苦しいと感じるようになってくる、ね、で特に、まあ、その聞き始めの時が一番こう、なんていうんですかね、こう心が見えてくると苦しくなってくるわけです。自分の感情っていうのを今まで殺してきたっていうことが分かるからね、その殺してきたっていうことが分かる、それが苦しみだっていうことが分かってくるわけです。でも最初はですよ、迷ってるから、これは仏教を聞くから苦しいんだってなるわけ。だって仏教を聞かないとまた煩悩が起きて苦しみが消えるから、いや、安易な発想なんですよね。その私たちは苦しくなってきた、感情が吹き上がってきた、感情を殺せば楽になるね。うん、例えばこう、なんですか、もう苦しくなってきたリボディを飲めばとかね、そういう発想じゃないですか。腸門だとか、今日何度か聞くんだ、今日食うで、コーヒーを飲んでリボディを飲んで、最終手段バファリンを飲んでとか、ね、そういう、なんていうんですか、安易な発想ね。自分の体をいたわってね、日頃から疲れを取ってじゃなくてさ、日頃はボロボロになるほど働いて、ここでここ一番だったらね、だからどっかの人がいるじゃないですか、こう日頃からこう体を大事にしないでさ、ここ一番で、ね、この栄養ドリンクがいいんだと、このドリンクが高くて効くんだ、ユンケルがいいぞと言ってさ、それ飲んでもうすぐ何とかしようと、こういうのは自分の心を完璧に無視してるわけね、薬を飲めば楽になる、頭が痛い時にですよ、頭痛薬を飲めば楽になる、ね、でも頭痛薬を飲んで楽にして、もうこれで健康になったんだ、また頭痛になったら飲めばいいんだ、こういう発想が殺生法なんだ、ね、頭痛が起きたら、頭痛が起きた原因を正しく知って、あの、ね、こう体をいたわったりとか、日頃の生活を変えなくちゃいけないわけ。とは日頃の生活はぐちゃぐちゃで、いざという時だけ薬を飲んでと、薬を打ってとかね、なんとこうやる、こういうのがね、セッション、この発想が良くないわけ。ね。
ずっと
そうそうそう。そうそう、セッション語が強くなるわけ。どんどんどんどん。で、セッション語が強くなればなるほど、感情を無視するようになるから、感情が見えなくなるんです。もうで仏教を聞いてきて感情が見え始めると、最初はすごく苦しくなる。いつまで苦しいかって言ったら、感情を無視し続けている間はずっと苦しいわけ。もうどっかで折れて、まあ、もう感情を大事にしないといけないと、ね、そういうふうにもう諦めたら苦しみが消えます。じゃあもう自分の感情を大事にして、日頃から感情をいたわっていこうと、ね、例えば、まあ、朝練が大変だったら、夜はちゃんとこう、ね、体をいたわってケアをして、ね、で体大丈夫かいって聞いていくようにすると、ね、その感情を無視すると、その感情からいろんな肉体で、ね、悲鳴を上げてくるわけですよ。お腹が痛い、痛いけど行く。こういうのがまずいわけですよ。こう、ね、人間って煩悩を起こすとね、こう煩悩っていうのは感情を殺すとね、できちゃうわけ。それが怒りを起こす。 ね、体がどんなにボロボロでね、もう普通の状態だと痛い痛いっていう人でも怒るとね、なんか。こういうのも全部感情を無視してる。その感情を本当に見ていくってことが大事なの。感情を見ていくっていうことは、ね、やっぱりね、こう、すぐに何かをしたいっていう気持ちを捨てるってことなんです。ね。ちょっと待ってな、ね、こう自分の感情だったら今苦しいなって思った時に、いや、苦しい、でも今頑張らないとってのが自力。今頑張らないとじゃなくて、ちょっとね、ちょっと自分を大丈夫かってこう自分の心を見てね、今いける、いけないよね。じゃあ少しこう見てあげて、いけるか、いけるか、よし、行こうっていう。ここで待ってあげることが大事なんですよ。いいですか、子育てでいたら子供がえーって泣いたと。ね、何言ってんだよ、もう行くことになってんだからってね、泣こうが泣こうがですよ。ね、手に持っていた花をね、バイトに血につけ、血ね、その、踏んでですよ。泣いている子供を動物園まで連れて行くと。ね、そうそう、子供がね、その動物園でね、その、あまりの素晴らしさに、ね、喜ぶと。ね、で、お父さんのことをね、ね、何がいいってね。なやちゃんもお父さんのこと恨んでるって言ったら、恨んでないと。いや、恨んでるんですよ。恨んでる。
ある家庭は
ね、それは罪悪を作ってるだけなんです。泣いている子供がいたら、あやしてあやして、よしよしよしと。たとえ、ね、動物園に行くのが遅れたとしても、あやしてから、感情を元に戻してから行くっていうのが、感情を大事にするってことなんです。
でも、例えば、ドンキがあったとして、
はい、
ドンキがあって、それを守らないと、後ですぐ攻められるじゃないですか。
はい、
そういう時に、今、気分が乗らなくても、なんて頑張って、頑張ってって感じで。
いや、世の中っていうのは、本当に理性をですね、理性を本当に尊重する世界なんですよ。納期に間に合わなくちゃいけないとなっても、感情っていうのはね、そんな、やっぱり10分とか20分ちょっとこう見てあげて、大事にすれば、ある程度納得するんです。感情ってのは今気持ちが乗らないって言ったら気持ちが乗らない今すぐっていうのが感情を殺したわけ。ああ、そうだよね、乗らないよね、うん、ちょっとこう分かったよと、少し待つからって言って、でちょっと落ち着いてからまたやればできるんです。
前の状況を
見た上
で、ちょっと、
だから、ちょっとこう、うーんって苦しくなったら、ちょっとトイレとか言って、トイレに行って、空気を吸うだけでも感情を大事にすると。そう、ちょっと苦しいなっていう時に、その場から外れることができるか、いやいや、そんな、外れられない今はこの状態だってやるのが、自力。
感情は本当にやりたくないの？
感情はだから今すぐされるのが嫌なんですよ。もうちょっと私のためにね、ね、清本さん、そうでしょ、私の言われることでそうでしょ、私のためにね、ちゃんとこういうふうに時間取りましたよ、この時間でなんとかいいですかじゃなくて、望んでいる時にちょっと合わせてくれたらいいって言われるじゃん。
そうですね。
いや、僕はちゃんとね、感情のためにこれだけ時間を取ったからこの時間でよろしくお願いします。それは感情を大事にしてないですよね。感情を大事にするっていうのは、感情が来た時に、その時に付き合ってあげるわ
け。それは相手の感情のことでしょ？
その相手の感情を大事にするっていうことが、これは業だから、自分の感情を大事にすることにもなるわけ。はい。だから自分の感情に対してやっていることは相手の感情に対してもやってしまうわけ。だから相手の感情を大事にする。そう、自力でじゃないですよ。やらなくちゃいけないんだ。上田さんから言われたんだ。やらなくちゃいけない。って。こういうのじゃなくて、やっぱり相手にも感情があるから、その感情を大事にしてあげなくちゃいけないなっていうことで、見て。
自分の感情を大事にするのと。
そう、自分の感情を大事にする。これが自利利他なわけ。はい。
結局は意識だから全部自分の世界の中に起きてる。
そうそうそうそうそう。うん。 そうやって相手の感情を大事にしていくままが、ね、自分の感情を大事にしてあげることにもなるわけ。そうやってその種まきね、感情を大事にするという種まきが荒屋敷の中に収まっていくことによって、いざ臨終を経てですよ、自分の業が自分だとなったとしても、まあ金槌で何度も何度も叩かれるような未来は待ってこないわけ。だから今は全然苦しくないから、御所はね苦しくないんだと思ってる人は大間違いですからね。今自分だと思っているものと御所を自分になるものは全然違うわけね。だって上の心と下の心があって、下の心が自分で、そして下の心に対してやってきたことが御所の結果になるわけです。だから御所の一大事があるかないか、どんな未来に待ってるなるかっていうのは、自分の感情に対して何をしているかっていうことが分かればもう分かるわけ、ね、いや御所の一大事、どんな世界が、大丈夫、今やってることですから、今やってることが納期に合わせられたっていう人だったらね、もう本当に上からさ、なんかこうね、えもう新幹線が突っ込んできたりね、本当にそんな感じになりますよね。
例えば相手から、あなたが忙しい、すごく忙しい時に相手から、いやこれもやっといてね、これもやっといてねって来た時に、結構もっと気が来るんですけど、はい、わかりましたって。
セッションですね。セッションですね。
っていうか、ちょっとムッとしてる言い方にしちゃったな、なっちゃったな、あとでしまったなと思うことあるんですけど、はいはい、そのムッとしてるところは、
うん、
悪くはないってこと。
悪くはないってことです。そこを否定、あんなムッとしちゃっても。よくなかった、もっと感情を抑えてそうだ。
そうだ、いつもニコニコ、
そういつもニコニコ、ね、
感情、
そうそうそうそう、はい、わかりました、
はい、
はい、じゃあご随行は以上です。